11月23日水曜日、勤労感謝の日。今日の天気は雨。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの内田裕樹です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。新業一華アナウンサーがお休み、先週から取っておりまして、今日までお休みということになっております。その間8日この放送があったんですが、そのうちの5日間は内田裕樹アナウンサーに手伝ってもらったということでありまして、は
い、
まさに勤労感謝であります。
いえいえ、ありがとうございます。
いや、本当その中にはね、泊まり明けから放送に、
まあ、そういう日もありましたね
っていうね、それがちょうどさ、5日のうちの3日目、中身ぐらいで、はい、これ一番辛いぐらいの、
ね、まあ一番ちょっと、
ね。胸つき八丁的なね。で、そこへ来てね、夜には地震があったりなんかもして。
まあそうでしたね。なかなか寝られない。
いや、本当だよね。で、最終日に。
はい。
なんとかたどり着いたと。
なんとかたどり着きました。
ね、そして今日は雨が降っているというね。寒いんだよね、今日ね。
今日そうなんです。東京都心の最高気温が12度ということで、今、うん、東京有楽町日本放送屋上の温度計が 12.4 度ですので、ここからもうほぼ横ばいと。
上がらない。
気温が上がらない。
今日はね、ちょっと暖かくしてお過ごしいただければという感じであります。はい、まあ、勤労感謝の日でね、祝日も、2022年の祝日は今日が最後と。今までだと、はい、12月にね、今の上皇陛下の、
はい、
天皇誕生日があったわけですが、まあそこはすでに祝日から外れているということがありますんで、今日が2022年の祝日の最終という。そうか、
なんかそう言われるとちょっと1年早いですね。本当に
いろんなものが、ああもう終わってっちゃうんだね、
という
感じがありますが、番組が始まる前にですね、雑談で話していたのが、まあ、勤労感謝の日だよと。
はい、
勤労の部分で、いや勤労感謝つってもさ、今日も働いてるからねっていう話はしてたんですが、
はい、
まあ、我々今こういう仕事をしてますけれども、じゃあその前にね、アルバイトとかで何やったかねと。内田君はいろんなバイトをしてたんだよね。
そうですね、家系ラーメンのラーメン屋さんでチャーハンを、5キロぐらいこう
おお、鍋振ってた。
鍋振ってたりとか、あとは塾の先生やってみたりとか、
おーおーおーおーおー、
あとは横浜高島屋で。
マジで？
マネキンを運ぶみたいな。
マネキンを運ぶ。
エレベーターの中にこもってマネキンを各階にどれだけ効率よく運ぶことができるかという。
あ、そういう仕事があるんだ。
はい。
何？マネキンはマネキン倉庫みたいなところにずらっと並んだり
するの？それが並んでいて、それを車で運んできて、
おうおうおうおう、
で、マネキンのエレベーターボーイとして私が各階に配り、
あ、
各階でみんなそれぞれ。
それぞれ
持ち場に、
待ち受ける人がいるんだ、それぞれの階に。
私はエレベーターで彼らを見送って
何かっこいいこと言ってんだよそうなんだ、はい、そう、裏方仕事みたいなね。
結構週に1回ぐらい、百貨店とかはそういった重機とか入れ替えをするので、
うんうん、あ、そうなんだ。やっぱりさ、週末に向けてこう金曜とか木曜とかの夜とかにあるの？
違うんです、これが火曜日、
あ、そうなんだ、
に入れ替えて、
へえ、その翌週分というか。
そうですね、だ火曜日によ入れ替えて、まあ、その後調整して週末に向けて、
は
で週末が終わるとまた次の、
あ、なるほどね、
形に変えると、
入れ替えると、
はい、
あ、そういうもんなんだ。結構ね、裏の動線とかってさ、横浜高島屋さんなんか特にね、うまいもん祭りとかで寄せてもらって、
はいはい、
イベントとかもさせてもらったけど、え、こんななってるんだみたいなね、トイレの言い方がこうね、会社によって違うみたいな話とか、
ありました
ね、そうだよね、何番行ってきますみたいな話とか、そういう、こう結構不調みたいなものがね、その中でしかこう分からない。
結構いっぱいありますしね。
なんか雨降ってくるとさ、別のチャイムが鳴るみたいな話とか聞いたことがあるんだけど。
いろいろありますよ。もう細かすぎて、逆にその私はまあ出入り業者なので、中のことは細かくは分からないですけど。
これがあるとなんとなくこういう動きしてんな、みたいなのが。
いろいろありますね。はい。
へぇー。いやー、単発とかでもさ、いろんなバイトをしたことがそういえば思い出されて、
はい、
英語の検定、英検のさ、英検バイトってあったでしょ？
英検バイト、ありました、ありました、ありました。
学務部にさ、なんかあの、ペライチで張り出しがあって。
そう、横浜国立大学の学務部にはあるんですよね。
二人ともあの国大出身なので。
はい。
で、そこにペラッと出て、こう、どこどこ何人2級いくらみたいな。
はいはいはい。
そうそうそう。で、それで、急いで行くんだけど、あ、そこはもう定員がいっぱいですね、みたいな、うん。あの、小田原だったら空いてるんですけど、小田原ですかみたいな。
結構範囲が広いです。神奈川県全部が職場というふうに横浜国立大学が捉えるところがある。
そう。神奈川意外と広いんだぞ、みたいなね。あったね。あとさ、みなとみらいのあのモールの中に、
はい、
こう吹き抜けの大階段があるんだけど、
はい、
そこに一つ一つ鉢植えの花を置いていくっていうバイトがあって。
何ですかそのメルヘンな。
いやメルヘンじゃねえんだよ。夜中にさ、閉まった後にこうガラガラガラってやっぱ運んできて、で鉢植え一つ一つが1キロか2キロぐらいあってさ、
はい、
それを両手に抱えて、ね、で4階の上の方まで上がっていくっていう。で下の方は社員さんがやって、上の方は学生バイトがやるみたいなさ。
あ
これエレベーターとか使えないんですか。
いや使えるわけねえだろエレベーターなんか。それ結構いいお金がもらえたり。
これがさ、いくらだったかな、1万いかないぐらいだったと思うんだけど、
はい、
大体終わった後にさ、仲間と飲みに行くわけですよ。10時11時から飲み始めると当然終電逃すからさ、
はい、
朝まで行くと2軒か3軒行くじゃない、
はい、
気づいたらさ、1万円があれ5000円もないぞ。
あれれれれ酔い越しの銭は持たねえみたいな。
仲っこいいもんじゃねえやってね。そんな2人でやっております。8時前生放送 OK 工事アップ、あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、この OK 工事アップはリスナーのあなた、コメンテーター、私だ、今日は内田アナウンサー、はい、番組スタッフとみんなで作り上げるニュース番組です。メールやツイッターでね、いろいろいただくんですけれども、火曜日に入れ替えをしていたっていう話、
はい、
マネキンについて、
はい、
あのね、ツイッターで声いただいたんですが、三田さんという人かな、
はい、
高島屋水曜日が定休だったのの名残なんじゃないでしょうかというですね。
なるほど。
この方は元高島屋子会社社員でしたと。マネキンは専門の会社あるよ。ちなみに高島屋が火曜入れ替えなのは水曜定休の名残。へえ。あ、マークさんという方も同じこと書いてらっしゃるんで、あ、そうなんだな。
知らずに働いておりました。
ねえ。それからね、色の不調でジャスコはやってましたとか、丸井の呼び方はこれこれでしたみたいな、いろんな、なんかね、業界の話がありますね。
そういうのやっぱ面白いですね。
面白いよね。こういうの聞くと面白いよね。さあ、今朝のコメンテーターは数量政策学者高橋洋一さんです。この後6時半過ぎからご登場。まずは、衆議院予算委員会の、第2次補正予算審議25、28日、まあ、今週末金曜日と、そして来週月曜日、基本的質疑を行うというようなことが出てきました。それから文科省が旧統一教会に関する質問権を行使するということ昨日出てきております。さらには厚生労働省塩野義のコロナウイルス治療薬初の緊急承認了承というニュースです。そしておはようニュースネットワークのゾーンは工事エネルギーウィークと題してお送りしておりますが、今日は次世代を担う蓄電池の現状と可能性についてであります。エネルギーフォーラムという、ね、雑誌の編集部長をされています、伊関明さんという方にお話を伺っております。それからニュースキーワード、アメリカの国防長官と中国の国防大臣が会談をしたというニュース、さらには防衛力強化に向けた有識者会議が昨日総理に提言を提出したというニュースを取り上げます。ここが気になるのコーナーです。スタジオ長官各紙が入ってまいりました。一面トップを見ますとですね、まず2紙が防衛力に関してのニュースであります。まあ、昨日国力としての防衛力を総合的に考える有識者会議の、報告書が公表されて、そして、岸田総理に手渡されたということがありました。朝日新聞一面は防衛費増幅広い税目で有識者会議提言、与党内に異論も。読売新聞は防衛強化5年以内に研究3官学一体で有識者提言というふうに出ております。まあ、これ これについては後ほどスクープアップのゾーン7時40分過ぎですが、今日のコメンテーターの高橋洋一さんとまた深めていきたいと思います。それから毎日新聞は五輪組織官製談合か、受注割り振り作成テスト大会と、テスト大会で、談合があったんじゃないかということに関しては、まあ、大手広告代理店の ADK が、このね、内部通報制度を使ってという形だったことが出ておりましたけれども、そこにですね、まあ、広告代理店から組織委員会に出向した人たちがこの割り振りを作成していたということで、まあ、組織委員会の職員はみなし公務員と定められているということから、これが官製談合になるということ、まあ、彼らはその自分たちの仕事としてやったかもしれないけれども、立場は全く違っていたんであるというところもあるようです。それからこれも後ほど取り上げますが、産経一面、国産コロナ薬緊急承認、塩野義飲み薬来月供給、厚労省初適用というニュースが入ってきております。で、気になる記事なんですけれども、人口と世界というですね、日経の、まあ、特集の第2回で、男性育休、子も仕事もというですね、なんか女性が出産で収入が減ってしまうという話、まあ、育休があって、まあ、仕事ができないと、まあ、そうなると、まあ、雇用保険であったりからですね、お金は出るんですけれども、育休中も。ただ、それは基本給の丸々 100% ではなくって、例えば3分の2であるとかというね、給付率が、まあ、定められておりますけれども、まあ、これは日本に限った話ではなくって世界中でそうなんだと。で、まあ、世界的に女性の出産後の所得が低いんだということで、まあ、そこから、まあ、一旦お休みになった後にのキャリアのどうつなげていくかというところについて、まあ、各国悩んでいるよという話がありまして、で、まあ、日本の場合もなかなかそこからの立ち上がりが難しいと。で、特に、まあ、出産で、まあ、育休取ってその後に職場復帰という形になっても時短であったりとかで所得がなかなか上がっていかないとか、キャリアが、まあ、男性に比べてという話があるんですが、まあ、そこで各国その男性の育休についてっていうのもやっていくというところなんですけれども、まあ手当だけでは不十分だということが、またこれもいろんなところでですね研究されてます。イギリスロンドンスクールオブエコノミクスのマティアス・ドゥプケ教授は、出生率は手当だけでは上昇しないんだと。で、そこでですね、出生率を上げるよりは育児手当よりも、女性の育児負担を減らす保育サービスなどの方が3倍の費用対効果があると分析したというふうに書いていて、なるほどなと思う反面ですね、この記事の書き方そのものが、女性が子育てをするっていうことを前提に書いてるなと思うのが、ここでわざわざですね、女性の育児負担を減らす保育サービスなどっていう風に書き方をしなくても、これは家庭の育児負担を減らす保育サービスとか、親の育児負担を減らす保育サービスっていう風に書きゃいいのに、わざわざここに女性って書くあたりがこの記事全体を貫くですね、まあ、やっぱり子育ては女性がするものでしょっていうような 痛烈なですね、そこの意識みたいなものを感じてしまったのは私だけなのかなというですね、なんか男性育休の話してるんだけど、結局そこに落ち着いちゃうのが、まあ、この国の宿儺だなと。私はまあ、こういうね、朝の仕事をしてるんで、逆にフルタイムで働く妻とは時間がずれるんで、育児ができるっていうこともあって、それもやってるわけなんですけれども、結局ですね、フルタイムで生活のすべてを仕事に全振りできる男性が出世していくっていう構図が変わらない限りは変わらないんですよ。そこの部分がそうじゃなくって成果でとか、いうふうにならないことには、結局プライベートも何も犠牲にして仕事に全振りできる方が有利っていう話になって、それが社会の構造を変えない一因になってるんじゃないかなと思うんですが、その辺がひょっとしたら DX で変わるかななんてお話は、今日のお昼1時からですね、ぜひ特別番組をお聞きいただければと思います。私飯田、お手伝いという感じで佐々木俊直さんと、それからサイボーズのね、青野さんという社長さんが登場いたします。この時間からコメンテーターの方々ご登場。今朝は数量政策学者高橋洋一さんです。おはようございます。
おはようございます。
よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ、まずはですね、国会についてでありますが、第2次補正予算が、25日と28日の衆院予算委員会で基本的質疑を行うことで与野党合意をしたと、まあ、これも後ろにずれてずれてという感じになっております、
後ろにずれたって言ったのはあれ、あの、はい、総務大臣の辞任ですかね。
寺田総務大臣かね、辞任と、まあ、更迭というような見出しも。
更迭ですね、あれはね。あのね、あの、岸田さんが外遊して、それで、はい、あの、この予算案の審議があるかって、日曜日にやりましたよね。
そうですね。間、
それしかなくてね。はい、でも、どうせ日曜日にやるんだったら、あのね、うんうん、もう一人の方もね、一緒にやった方が良かったなと私は思ったけどね、どうせ同じですもんね。
あ
の、政治資金だからね。だから、どうせ予算委員会でまたやられるでしょ。ああいうさ、あの、まあ、間違いなく。
まあ、だ次はね、その、副大臣、うん、秋葉賢也さんだと言われてますが、
う
ん
う
ん、
そうね。でも、まあ、本人の話も出てきちゃったから、あの、岸田さんに。
岸田さん。
だから、要するにもう、首の皮一枚になってきたのかなっていうふうにね、はためには思っちゃいますよね。
ああ、うん、まあ、まあね、あの、ご本人の岸田さんの話は、週刊誌報道によるところだそうですが、白紙の領収書があったんじゃないか、みたいなことが言われてます。
ちょっとね、なかなかまずいですね。だから、どうするんですかね、なんか、このね、補正予算の話はね、はい、まあ、あれなんですよね、規模はそこそこだけど、
はい、
中身がちょっと、中身のことを言うと、うん、あの補助金ばっかりなんで、うん、執行は多分うまくいかないと思いますよ、これは。
執行がうまくいかない。
うん、執行はうまくいかない。大体補助金ばっかりにすると執行がうまくいかなくて、今まで補助金がずっと何回も続けてるから、
はい、
結構執行うまくいかないんですよ。だんだんだんだんとなるほど執行がうまくいかなくなるんでね、
うん、
これ本当は減税にしなきゃいけないんだけど、まあ、絶対、もう岸田政権やらないですね。みんな補助金ですよね。
まあね、一番最初はガソリンの値段どうするってところでね、
でガソリン税でやれば一番簡単は簡単なんですけどね、
はい、
そこを、ね、補助金にしちゃったでしょ、
うん、
だそこからもう流れが決まっているんですよね、補助金、補助金、まあ、あのガソリン あの補助金は執行できると思いますけどね、他の補助金は執行できないのもあってね、はい、コロナ関係なんか結構執行できないんじゃないかな。
まあ、その辺でね、あの去年 その補正の部分、
うん、
本予算も含めてで21兆ぐらい余りが出てるじゃないかと。
余ってますよ、あのそういうことは余ってる、確かに。だから今回は28兆円で、なんか国債確か23兆円ぐらいにしてるんだけど、
そうでしたね、
あのそれはほとんど国債出さなくてできるような予算ですけどね。
あ、
うん、変築員なんですよ。でそこに行ってあのもうなんていうかな、補助金の方は、はい、あの執行できないからどこに行くかっていうと大体、独立行政法人の、まあ、埋蔵金になっちゃうんですけどね、うん、だから私埋蔵金言ってるのはね、
はい、
いつもいつもねあの言ってるのは要するに国債出さなくてできるだろうって言ってるだけなんですよ。
前の予算でつけた、うん、基金であるとかの部分が埋蔵金としてもう
残ってるから、
残ってると。
だからそれでできるでしょって言ってるだけなんですけどね。
うんうん、
まあ、あの外為なんかのやつはね、埋蔵金はね、
はい、
円安になっちゃったんで、もう結構簡単に できる話だから、使い残しとは違うんですけどね。でもあの、要するに、いろんな特別会計とか、独立行政法人 の、
はい、
あのなんかね、会計を見ると、結構お金余ってるから、そういうのをかき集めれば、増税がなくていいのにというふうに思ってるだけなんですけどね。
でもこれね、補正予算として積む、でそれがまあ、きちっと執行されて実需になっていけばもっと景気じゃ浮揚してたのにねという話ですか。
だからあの要するに予算額の割には執行が少なくて、
はい、
だから景気浮揚効果が少ないですね。
うん、でねこれで使い残しがこれだけあるんだから、うん、補正予算組まなくていいじゃないかみたいな、うん、アベゴミの理論にな
る。そう、中身が減税にすれば減税は執行率 100% なんで、すぐ終わります。だから海外なんかは、はい、あのほとんど減税なんですけどね。
あ
の景気対策は執行できないとまずいからってんで、あの即効性があって執行率が高い減税を選ぶんです。
はい、それをね、ずっと聞いてると、うん、あ、なんだやってる感だけでやってないんじゃんって話になっちゃいますね。
お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きのあなた、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早く知りたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。毎朝6時の生放送では登場するコメンテーターの最近の活動はもちろん、たっぷりとニュース解説をお送りしています。レギュラーコメンテーターに加えて専門家と随時つないで掘り下げてお送りしています。日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてください。ツイッターでは最新情報を発信中、ぜひフォローして番組にご参加ください。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 浩司アップ、コメンテーターの方々と7時をまたいでニュースを掘り下げてまいります。今朝は数量政策学者高橋陽一さんです。引き続きよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
サッカーワールドカップがね、うん、今やってる最中というところですけれども、高橋さんやっぱりもっとサッカー少年でしたよね。
そうねですね、だから、まあ見ちゃいますよね
寝る時間なくなっちゃうじゃないですか、寝る時間なくなっちゃうじゃないですか。
大変ですよ、そのワールドカップの間は
しばらくの間これが続く、うんうん今日も一つよろしくお願いします。株と為替の値動きをお伝えしておきます。22日ニューヨーク株式市場ダウ平均株価、前の日と比べて397ドル82セント高い、3万4000飛び98ドル10セントで取引を終えました。ハイテク銘柄中心、ナスダック総合指数は 149.90 ポイント上がって11,174.41 でした。一方円相場、1ドル141円20銭付近で取引されております。ニューヨーク株式市場は原油相場高を好感し、エネルギー株に買いが入る中反発をしたということでありました。まあ、このエネルギー株、エネルギーの価格ですけれども、なんか中国 の、 そのまたコロナが来て、
うん、
ロックダウンで先安感みたいなものもちょっと出始めたというような記事も今日のあたり載ってましたけれどもね、
うん、そうですね、あの今あのロシアから中国も随分買ってるでしょ、
はい、
だから中国買わなくなっちゃったらどこどそ、うん、まあね、あの、
うん、牙が、
うん、牙がなくなっちゃってね、うん、っていうことなんでしょうね。
まあまあ、アメリカの株はこう上がってきてるというところですが、アメリカというとね、うん、物価の消費者物価指数の話がありました、まあ、それがシビアショック、うん、逆ショックみたいなことを言われて、物価がねあんまり上がる予想よりも低かったということから、アメリカではまあ株が上がり、
う
ん、そして円高が進むみたいなことがありましたけど、
うん、そうですね、ね、為替っていうのは、はい、あの2つの国の通貨の交換比率だから、それぞれの通貨量がどうなるかってかなり決まるんですよね、うん、そうするとアメリカが金融引き締めをするっていうのは通貨量が小さくなるんだけど、
はい、
それがあんまり小さくならない、結構大きいままだっていうことになると、うん、日本の円の方が相対的にちょっと少なく目になるから円高になるって、そんなメカニズムなんですよね、
うん、
だから、まあ、あの結構理論通り動いてますね。だからこの為替についてね、国力だなんて言ってる人はこういう時全然説明できないんだよね。
確
かにね、なんかこうやってもうね、理論のね、あの数字の話で全部説明しちゃうわけ、
はい、
でそれが国力だとか有事の円買い、あのドル買いなんて言ってる人はこういうの説明できないです。
うん、そうですよね、一頃円安がガンガン進んでた時期に生産性が日本は低いから円安なんだ、
う
ん、
あと国力がって言うでしょ、そうすると、ああここ数日間で急に高くなりましたかって話になっちゃうんだよね。まあ、おかしいよね。
一夜にして
本当一夜にしてなんで国力上がって急に変わるんだよと、うん、だからもう その手の話 の、 あの説明の資料はね、私なんか思う言うんだけどね、
はい、
あんまり信じない方がいいですよっていつも言ってるの。
うん、
ちょっときつい言い方だけどね、私数量的にやってるからね、
はい、
結構簡単なんですよ、こ の、 この手の話は。
うん、まあやっぱりこう市場に参加してる人たちにはいろんな思惑がありながらの発信っていうのもあるんですかね。
もちろんそうですね、みんなあのポジショントークってやつでね、うん、
はい、
あの自分のに有利なように発言してるんです。
うん、ではこの時間取り上げるニュースこちらです。文部科学省、旧統一教会に対する質問権を行使。文部科学省は昨日、旧統一教会に対して法人の組織運営や収支、財産に関して12月9日までに報告を求める書類を送り、宗教法人法に基づく質問権を行使したと発表しました。質問権行使は平成8年にこの規定ができて以来初めてです。おとといの宗教法人審議会でこの行使相当だとする答申が出た。でこれを受け永岡文科大臣が、通知を発出するというふうにおととい述べていて、昨日それが正式に出たということのようです。
ちょっと役人的に笑っちゃって申し訳ないんだけど、あのなんか質問権の行使をしましたなんて発表するのってまず思いましたけどね、はい、あとちょっとその次に聞いたのはびっくりしたのは、平成8年ってこれ1996年、
ね、そうですね、96年ですね、
初めて
だそうです。96年に規定ができて
26年間もやってなかったの。
うん、
これ行政の基本なんだけど、はい、質問権ってどこにもありますよ、どんな法律にも、
はい、
仕事しなかったのってまず思っちゃった。 なんかびっくりしますね。こんなの初めてやるなんて、ちょっと堂々と説明するなんて、日常やるような話ですかね。
お
年中聞くの当たり前でしょ、いろんな話だから、なんかちょっと、なんか、なんていうかな、いろんな問題があったときに、はい、とりあえずは聞くじゃないですか。
とりあえずあれ、例えば行政権でもって、何かこう、業界を規制するということがあれば、質問権を。
規制する前にも、日常的にいろんな、聞くことあるじゃないですか。
どうですか、
それ質問権ですよ、みんな。でそれが行使しなかったってことは、このなんか、文科省は26年間も何もしなかったのかなって正直と思ったくらいの話です。これ日常的にやる話です。だからなんかあれでね、前文科省の人でね、ここの、課長してて、前その後次官になって辞めた人がね、なんか、なんだっけね、名称変更受け取らなかったっていうでしょ。
そうでしたね、そうでしたね。
質問権すればいいじゃん。
統一教会の名称変更、
うん、受け取らないって平気なこと言ったでしょ、受け取らないっていうのは行政的にちょっと まずいんですよ。受け取らなきゃいけない義務があるからね。それなんだったら、なんか疑問があるんだったら質問権行使するのが普通なんですよ、
は
い、で聞くだけですよ。どうしてですかと、
うん、
それでいろんなこと聞いてやればいいんだけど、なんか文科省ってなんか何仕事してないのかね、これね、正直言うとびっくりしますけどね。
確かにこのね、
確認的には発想ですよ、申し訳ないけど、
まあ、法律に規定があるんだから、それを粛々と運用すれば良いという話。
運用しないと課が意味ないでしょ。いや、行政の意味がないでしょ。
確かにね、
だからこれびっくりしますよ、正直言うと。
そもそも質問権行使っていう話が出てきたときに、じゃあその基準をどうするって言って、わざわざ有識者会議を組織して、その基準がどうかっていうのをまず審議し、それからこの実際の行使に際して宗教法人審議会というもので審議をし、答申が出て、そして今回ようやく行使。
驚き あのパターン、質問権なんて、はい、日中やってるからどこにも聞かないで普通にみんなやりますよ。それでね、質問するだけでしょ、はっきり言えば。それで質問するんだから別に大した話じゃないし、それでいろんな情報を収集して、その次のステップ行くってんだけど、ここ本当仕事しない役所だね。こんな審議会に任せたら、そのほとんどなんか宗教なんとかかって、かいらないよねというふうに私は思いくらいで、だからこれ先に、あれでしょう、解散命令とか言って、
はい、
解散請求だ、
請求
を裁判所にして、はい、それで裁判所が判断するんでしょ、なんかずっとこの文科省が自分のところにボードをずっと持ち続けてるのか、私にはよく理解できないです。
まあ、法律にまつわる判断、ね、特にまあこの信教の自由だとかも含めて、憲法問題になるんだったら、もう、それ裁判所にきちっと司法の方に、
なんかこれ、いや、すぐ仕事したくない時のパターンね。質問権なんて本来自分の課でね、全部決めるような話なのを審議会やって時間稼ぎするんでしょ、何やってんのって思う。そんな時間もったいないから、早くいろんなこと聞いて基礎資料集めて、
はい、
それですぐ裁判所の方に持ってって、判断をそちらに委ねるというのが筋だと思います。
で、これ、まあ、質問権、どんなものっていうのは、まあ、中身について、ざっくりしたものしか報道では出てきておりませんけれども、まあ、文科省側は財産、等に関する書類帳簿の報告を求めると、それが規定文書もと、それから厚労省からは都道府県から許可を得ずに養子縁組の斡旋を行った可能性があるという、まあ、あるいはその、ね、養子縁組で、日本人のカップルから生まれた子供が海外に言ってるんじゃないかという話も含めてと出てきたようですが、
質問権何だってできいわけでね、そんなに確か、何かの法の目的の調査ってことですからね、広くカバーできてるはずですよね。だからそれは自分の省庁でできなければ他の省庁のやつも聞いてただ聞くだけですからね、そんなに難しくないと思いますけどね。
高橋さん、この外為法が一つ有効に使えるんじゃないかっていう指摘がありましたね。
それだからあれでね、送金してたでしょ、だからその質問をしてやって、それはだから文科省がやるのかどうか知りませんけどね、その送金の話について、このさっき その、はい、収支財産に関する書類の中で入ってるはずですけどね、やっぱりだからどこでどういうふうに送金したのかとか、
はい、
それはしたのかしなかったのかね、しなかったらどこにお金があるのかって、そういう話ですよ。
というね、この質問権についてのお話でした。それから昨日この動いたところで、新聞の一面トップにも出ておりますが、厚労省の方が、塩野義製薬が開発した新型コロナウイルス治療薬ゾコーバの緊急承認を了承したという話が出てきております。 まあ、この緊急承認制度の適用第1号だそうですけれども、
うん、なんかもうこの、ね、マスコミの人って多分ね、あのなんかその発表文をそのまま書いてるだけだと思うんだけど、はい、これはあの審議会のだから、うん、あのちゃんと専門分科会ってんでどういうふうな議論があったかって全部公表されてるんですよね、はい、私なんかいつもこの新聞読まないでそこの審議会の方の資料を見るんですよね、はい、審議会の資料を見るとやっぱりあのこの有効性っていうのは統計的にやってて知見って言ってね、うん、あの要するに偽薬使ってるのと本当の薬のやつってんで2つ比較してあるんですよ、
まあ、この場合だとコロナにかかった人の中で偽薬を飲む人と本当の本物の薬を飲む人でそれを医者もわからないし患者さんもわからないって形でやると、う
ん、ちょっとひどいやり方なんだけど、
でそれでこうどのぐらい差がつくかっていうのを
そ
う
そ
う
そ
う、
それ見なきゃなくて、それの差があったら有効だってことなんですよね。でそれ当たり前でしょ、はい、その差があるかないかってこれ統計分析なんで、そのもうデータも出てるから見たら、これ統計の試験に出した時に差が有効性があるっていうふうに判定まずできないような数字なんですよ。
だから
それはね、あの記者会見でね、はい、あの聞いたら誰か、あの要はあの、まあ、簡単に言ってもね、あのなんていうかな、偽薬とその薬のやつ の、はい、あのグラフがなんかあるからもう多分全然同じになってて、偽薬と全く同じようなあのグラフだからちょっと識別できないって、そのくらいの話でもいいんですよ。聞いたらよろしい、どこが効果あるんですかって
お、これね、軽症だとかにも使える。そして、まあ、ウイルス量は減少したというふうに、記事ではなってますけれどもね。
だから、その減少が、あの、偽薬で、偽薬とあんまり無調の違いが、私には分かんなかった。で、あと、統計量を見てもよく分かんないです。だから、それ聞いたらいいんですよ。あの、要するに、統計量はちょっと勉強しないと説明できないかもしれないけど、はい、グラフはできるんですよ。見て分かるから。大体、あの、見てね、あの、違いが分かります。大体は、効果があるやつは。
で、
違いがなかったえって感じになりますから、だからちょっと分厚い報告書になってるけど、はい、私もね薬の保管とかよく分かんないんだけど、その統計の分析のとこだけ分かるから、そこだけ見るんですよ。そうするとね、ちょっと日本人に対する知見の結果があるんだけど、全然疑惑とこの薬の違いがよく分かんないです、
は
い、だからそのグラフを示してね、こういうふうに出てますけど、大臣どうして効果あるんですかって質問誰かしたらよろしいんだよ。
それに対してどう答えていくのか。
ねえ、どうやって答えて、ちょっと待ってください、後で答えますというかもしれないけど、よくわかんないけど。
まあ、緊急承認でこれね、保険でやると。まあ、とりあえず今のところは新型コロナ2類相当ということになってるから、全部薬の代金は国が持つという形になりますが、まあ、将来的にね、これが変わってくると保険適用で、お金払ってってことになるわけですかね。
で、あのこれ結構高いんですよね。でもね、ひょっとしその統計だけ見ると、はい、偽薬とほとんど効果一緒だから、偽薬をそのまま偽薬を高い値段で売ってんですかっていう風な議論もできるんです。
おー、そうか、聞くからこそ保険に入れてっていう話なのにね。
高いでしょ
という
と、それぜひマスコミの人ぜひ質問してくださいよ。あの私見た時にちょっとえって感じのデータですから。
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。次世代を担う蓄電池の現状と可能性、我々の暮らしに、ひいてはこの国の行く末にも直結するエネルギーの現状と未来を考える特集、エネルギーウィーク3日目。今日は電力高騰や再生可能エネルギー対策で、脚光を浴びつつある蓄電池について深めてまいります。日本放送でお送りしております飯田浩司の OK 工事アップでは、今週1週間この時間、工事エネルギーウィークと題してお送りしておりますが、蓄電池に関しては、経産省が今年8月に策定した蓄電池産業戦略の中で、2019年におよそ5兆円という市場規模が、2030年におよそ40兆、2050年には100兆になるという景気のいい見通しを出しております。で、まあこれニーズの高まりの背景には高騰する電気料金対策があるということで、よく言われているのは太陽光発電と組み合わせて自家発電システムとして導入すると、電力会社に支払う電気代を抑えることができると。まあ人があんまりいない日中に電気を作って って、まあ、これ晴れた日に限定ですけれども、でそれを蓄電池で貯めておいて夜に使えば電気代が浮きますよという話、うんうん、まあ、それ以外にもここのところ災害が多いということで、うん、その停電対策と、うん、まあ、送電線の、ね、鉄塔や電柱などが損傷して停電というケースも目立ってますんで、うん、ということでありますが、さあこの蓄電池であります、まあ、一言で言っても車に積まれる車載用、まあ、これはね、あのハイブリッドだとか EV だとかで使われるもので、それとは別に需要地などに固定しておく定置用があると。で定置用の中にも2種類あって、一般家庭など需要先に接する分散型蓄電池と、大手電力会社の送電系統に接続する系統用蓄電池、2種類があると。まあこれはある意味家庭用か企業用かみたいな話にもなると思いますけれども、まあこのね、特に、まあ、蓄電池系統用のものというと非常にこう大きなものが変電所だとか発電所の脇に併設されていると。で周波数が安定するために使うと、まあ、停電リスク軽減のために使うということであります。で以上がまあ蓄電池の大まかなあらましですけれども、まあ、これがどういったメリットを生むのか、エネルギー問題に関する日本唯一の総合誌月刊エネルギーフォーラム編集部長の伊関明さんに聞いてきました。家とかにあると結構電気代得になるよみたいなケースっていうのは出てきてるんですかね。
出てきてます。経産省がですね、はい、あのまあ、ストレージパリティという言葉で、まあ、言ってるんですけど、はい、まあ、ちょっと分かりやすく言うとですね、その蓄電池を導入して経済的メリットが、はい、まあ、発生する状態と。でその2030年度の目標価格として出ているのが業務用産業用で6万円家庭用で7万円と、うん、
その目標に対して、はい、今現状ある蓄電池でクリアしてるものってのがあるんですか。
パワーエックスさんというベンチャー企業なんですけれども、昨年ですね、はい、創業したばかりの、まあ、ベンチャー企業で6万円を切るような価格で提供できていると、
はい、一方でもう一つ大口需要家が使うみたいな感じなんですか。
大口需要家というか、はい、まあ、電力会社が、はい、再生可能エネルギーの大量導入という、まあ、政策を受けて、まあ、どんどん送電系統に再生可能エネルギーがぶら下がってきているという状況で、蓄電池を併設することで自然エネルギーが発電しないときにですね、蓄電池から放電をしてということで、その変動を緩和させるという役割を担っておりまして、どんどん導入が進んでいくじゃないかと思います。例えば九州電力というところで、まあ、大型蓄電池バッテリーパークというものを作ったんですけれども、はい、5万キロワットぐらいの
5万キロ分貯められる、
貯められるということですね。ただやっぱりその電池の特性上どうしてもやっぱり限界っていうのはやっぱありますんで、まあ、そういう意味で次の次世代型電池の開発というのもやっぱり片や進んでおりまして、はい、それがその全固体と言われる電池で、
全固体
電池、全固体、今の電池は液体、電解質の液体を使ってるんですけど、それを固体化してトヨタ自動車さんとかが今開発に力を入れてまして、はい、2030年ぐらいまでには登場してくると高効率で、あの安全性も高い、大容量化も進むと。
まあ、2011年の、ね、東日本大震災以来、国が旗を振って再生可能エネルギーをやるんだと、うん、で特にこう太陽光は相当ここに、ね、力を入れるというか、うん、全振りするような形でしたけど、うんうん、これやっぱ安定しないっていうのは高橋さんありますもんね。
そうですね、我が家も太陽光入れてるんだけど、あの最初はだからすごくあの売電価格って言ってね、はい、要するに高かったんですよ、うんうん、それがだんだん下がってきたでしょ、はい、だからそうすると売電するよりかは自分のところで貯めた方がいいのかなって最近思い出してきましたね。
お
だって売電価格下がってるんだったら自分のところで貯めると、はい、貯めるときに蓄電池なんですけどね、うんうん、蓄電池ってね、技術なかなかあの新しいのは出ないんですよね。だから今リチウムイオンってんでほとんどやってるんだけど、あれも、はい、もうなんか30年ぐらいかな、まあ、ずっとやってるんだけど、なかなか次のブレイクスルーが出てこないんでね。で蓄電池ってやっぱりあの何回かやると劣化するでしょ。そうですよね、すごい気になるんで、そのための蓄電池を入れるのは我が家に入れるのはちょっとねコスト合わないのかなって今はそんな感じなんですよね、うんうん、そうするとだからね、あの電気自動車だったらね蓄電池に管理できるでしょ、はい、だから電気自動車の方がいいのかななんて私なんか個人的には思ってます。
なるほど、電気自動車を導入し、うん、そしてその太陽光なりで作った電気をそこに、うん、
そこに そこに蓄電機能もあるからね、電気自動車にはね、うん、だからそういうふうに蓄電池だけっていうかね、はい、ちょっとあの電気自動車を買ったら、そこの蓄電池を活用してね、我が家の方の蓄電池にできるかななんて今ちょっと思ってるくらいです、
うん、さあそして、この井関明さんにですね、蓄電池における日本企業の技術開発力、市場戦略などについても伺ってまいりました。どうなんですか、日本の企業が、ね、開発した蓄電池で注目されているものっていうと、
テレビコマーシャルで日本外資というのを目にする機会が多いかと思うんですが、その日本外資さんがですね、まあ、唯一ですね開発されているその電池というのがナス電池と、
ナス電池、
硫黄とナトリウムイオンを化学反応させて充放電すると。大型の蓄電池システムです。
ほう。
で、これをその、まあ、世界で初めて実用化した会社でもありまして、離島とかですね、そういったところでも、系統安定化とかにも使われていると。まあ、日本のみならず、海外でも導入されているということで、まあ、250箇所以上ですか。
海外なんかだと日本以上に電気が安定しないみたいなところでは、こういう蓄電池である時に貯めておくみたいなのはすごく貢献しそうですね。
そうですね、これから途上国とか、はい、そういったところでのニーズっていうのも高まってくると思いますね。
は
あ、ええ、まあちょっと課題的なことを申し上げますと、はい、日本はかなり高水準な技術力っていうのを持ってるとは思うんですね。ただそれをやっぱりそのビジネス化して市場投入していくというのができてないと。でその経産省の方もですね、はい、実証事業はものすごい熱心にやるんですよ。これでもかっていうぐらいこう熱心にやるんですけども、はい、大体そこで終わっちゃうんですね。
そっから事業化に向けてさらにみたいなことにならないんですか、
ね、なかなかならない。であとはもうじゃあもう民間にお任せしますと。
ああこれだけ技術ができたんだからあと頑張ってね。
そう、あとは頑張ってね。実はですねやっぱり特にその新製品新技術に関しては市場導入っていうのが極めて重要と、政策的な措置ですよね。
うん、
まあ、それこそその大手メーカーさんとか、まあ、さまざまなそのベンチャー企業さんとかと連携してですね、はい、ある程度普及するところまではやっぱり国の支援というのが必要かと思います。
この国の支援に関して、まあ、政府調達などで支援ができないかみたいなところもね、うん、このエネルギーフォーラムの方法の中では書いていたりもしますけれども、うん、まあ、やっぱりどうなんですかね、うん、そういうところまでお金回っていかないもんなんですかね。
いい技術家ではいいんだと思うんだけど、うん、なかなかですよね。先ほどのナスっていうのは、はい、なんか、なんだっけな。
硫黄と、硫黄と、
ナトリウム硫黄。ナトリウム硫黄ですね、はい。あれなんかも新しいんだけど、なかなかね、さっきちょっと前に全固体って話になったけど、そこまでいかないとね、はい、ちょっとブレイクスルーになかなかならないっていう感じですよね。だからちょっとずつ実はね、はい、蓄電池の性能は上がるんだけど、すごくゆっくりですね。だから何でもそうですけれどね、パソコンなんかでもね、他の機械のやつの性能はすごく上がるんだけど、はい、電池のところだけあんま上がらないんですよ。
ここがネックになってきちゃってると。
全部のネックになってますから、だからブレイクスルーが必要だと思うんですけどね。
だそれこそね、この、まあ、今回エネルギー特に電気の話ですけれども、うん、その電気代を下げるために補助金をガンガン出してみたいな話をやってますけど、それで何兆円も出すっていうことだったら、その一部でもいいから、この技術開発とか市場導入にもしくれるんだったら、もっともっとブレイクスルーになるかもしれないのにというのね。
まあ、全固体ってやつ有力なんですけどね、はい、でもさっきの話だけど2030年ぐらいってことですからね、なかなかそれまではもうビビたる改善しかできないですよね。
まあね、今はそのバッテリー基本的に液体電解液を使ってるから、これがね輸送に対して危険であったりとか、あるいは破損した時に発火するんじゃないかとか、いろんなことが言われますもんね。
発火って私なんか携帯で発火を2回もやったことありましたから、結構ありますよ。
やっぱりそこら辺の安全性だとかも含めて、これから先のブレイクスルーがより必要になってくる
というところ。そうですね、これがネックになってるの多いですよね、このね、バッテリーがネックでね、技術が進まないっていうのは結構多いから、ここを破るとね、結構全体的にバッと進むんですけどね。
続いて教えてニュースキーワードです。アメリカ国防長官と中国国防大臣が会談。アメリカのオースティン国防長官は訪問先のカンボジアで中国の魏鳳和国防部長と会談し、両国の間で意思疎通を維持する必要性を強調するとともに、台湾情勢をさらに不安定にする行動を控えるよう求めました。ASEAN 東南アジア諸国連合との拡大国防大臣会議に出席のためカンボジアを訪れていてと ということのようです。まあ、この間はね、バイデン大統領と習近平国家主席の会談もありましたけれども、
うん、結構長くやってね、
3時間以上にわたってっていうね、
まあ、本当の会談でしょうね。まあ、日中は40分ちょっと45分ですから、ほとんど会談しなくて紙読み上げですけどね。
まあ、やっぱりその、ね、間に通訳挟んでってことになると、
そうだから40分だと通訳挟むと20分、それぞれが10分ずつ、
はい、
多分反論もしなくて10分ずつそんな感じですね。
うん、
でもこっちアメリカの方はね、切実だから、
はい、
あれですよね、ちゃんと会談してて。でもあれですね、アメリカのなんか戦略っていうのもよく分かんないところもあるんだけど、
はい、
沖縄のところであれでしょ、今度、戦闘機がなんか、まあ、古くなっちゃったからって新しく変えるって話しないで、
F-15 ね、
そうそう、F-22 だっけ、なんか変えるんだけど、はい、それが常駐じゃなくてローテーションになってますよね。あれはちょっとねローテーションだとね、
メッセージが別に伝わってしまう感じ。
そうそう、常駐だと実は家族もいるってことですからね。家族がいるかいないかと違いですよね、ローテーションと常駐の違いは。だから米軍の家族が沖縄にいるかいないかっていうことですよ、
はい、うん、そうするとどう守るかについての
まあ、中国と思うと家族がいないってんだったら、はい、じゃあ沖縄の米軍基地やっても大丈夫だな、そんな感じですよね。
そうか、そういうメッセージと読み取りが
するんですね。そうでしょう、家族いないっていうのは、まあ、攻める方から見ればあれですよね、まあ、軍人ですからね、楽は楽ですよね。家族が巻き添えになっちゃったら大変だっていうのはあるでしょ。だから家族がいないっていう、ね、メッセージをしたわけですよね、アメリカはね。どうすんのかねだからちゃんとでもグアムからでも行けますよって言うんかな言うんだけど、ちょっとね、
沖縄に
常駐するのとしないとじゃだいぶ違いがあると私は思いますけどね。だからまあね、こういうのっていうのはアメリカがどこまで本気かっていうのよくわからないところもあるから、日本が最後は自分で守んないと頼りにしてたらそうじゃない時もありますからね。
まずは一時的に自分たちで守ってそこにっていうパターンでいかないと、
ね、
全部おんぶに抱っこじゃ。そ
うそう、日米の安保条約っていうのは NATO の話と違ってて、はい、NATO だったらあれですよね、一国の、攻撃は自分の国の攻撃と見なすということで自動的に集団的自衛権の発動になりますけどね、
はい、
これは、ね、アメリカのと日米はワンクッション、ツークッションもあってね、実際に、ね、どういうふうになるかって協議次第ですからね。
協議次第、
だから これを見てても日本は安心もできないんですよね、要するにどこまでやってくれるか分かんないから。それがさっき の沖縄のね、なんだっけな、航空機のね、ローテーションにも現れてるわけでしょうと私なんか思っちゃうくらいですけどね。だからここでいくら強いこと言ってもね、はい、本当に守ってくれるかどうか分かんないと。だからもう台湾も一緒ですよ。だから自分で守んなきゃいけないから、台湾の方だってこういう話にあんまりも一喜一憂しないで着実にやっていくってことじゃないでしょうかね。
はい、確かにね、バイデン政権口では言うけれども行動がどうだってところを、まあ、中国や北朝鮮やロシアってところがもう試しに来てますもんね。
もちろん共和党政権と民主党政権だと民主党政権の方が実は戦争仕掛けやすいんですよね、今まで。
歴史で見ると
そうだから、ちょっとね、ここで、ね、国防大臣がやってる、国防長官と向こうの国防大臣がやったっていうことでね、他の国は安心も何もしてないし、
はい、
でこういうのでどこまであれですよね、本気かっていうのを見てますよね。中国は本気ですよ。習近平が3期目に入ってね、
はい、
もうあとその台湾しかないんですから残ることはね。だから3期目の5年間の間にいつやるのかって、やらないって選択肢は多分なくて、やるやらないって議論はなくて、いつかっていうことしかないと思いますよね。その時アメリカはどこまで出ていくのか、
ね、それこそ、まあ、いろんなこの数字が出てきてますけど、もうそれこそ年内にもというような話もあったりとか、あるいは2024年、これ台湾で総統選、アメリカも大統領選というタイミング、
そう
この辺りがっていうのは言われ
ます
ね。
まあ、だから5年以内のどっかってことでしょ、そこはもう難しいですけどね。それはさすがにね、
ピンポイントで当てるのはね、
それは習近平 の気持ち次第ですから分からないですよね、はい、あとまあ準備もあるでしょ。要するに台湾海峡っていうのは百何十キロも離れてるわけだから、はい、そこを物資をできるためには完全に封鎖しなきゃいけないわけですよね。どこまでできるかどうかって分からないけれど、でもまあこういうの であれでしょう、向こうの国防大臣もそういうのなんていうか本気度をずっと見てんじゃないですか。
うーん、で他方アメリカ、ハリス副大統領が今、はい、フィリピンを訪問してというところで、うん、まあ、あのスプラトリー諸島にほど近い、パラワンという島にも行って、うん、そして演説も行って、うん、でアメリカ軍の活動拠点をフィリピンの中で増やすんだということも、うん、マルコス大統領との間で合意したそうですが、
まあ、あのパレスさんって今何もしてなかったんだけど
あまり評判良くないんですよね
今回は、はい、だからなんか一国でやれって言われたんでしょうけどね。
おお、政権の中からも
なんかね、だって何もしてないでしょ。あ、でもあれですよね、なんか情けなかったのは北朝鮮がボーンと撃ってきた時に、はい、あの副大統領パレスさんが中心になってあの ASEAN のところでいろんな会議やったじゃない。あれ日本がやんなきゃいけないよね。
より当事国なのは日本だし、 EZ に押し込まれてるわけですからね。
日本が全部話しかけて、はい、やろうって言わなきゃダメでしょ。
確かにね、
セゾンプラチナビジネスアメックスカードが選ばれている理由、仕入れ費用、税金の支払いを一元管理して業務を効率化、支払い猶予が最長56日でキャッシュフローにゆとりもできます。個人事業主、フリーランスの皆さん、ビジネスにこれ一枚、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いてここだけニューススクープアップです。この時間最後のニュースをスクープアップ。防衛力強化に向けた有識者会議、総理に提言提出。防衛力の抜本的な強化を検討してきた有識者会議は昨日報告書をまとめ、座長を務める元外務次官の笹江健一郎氏が岸田総理に手渡しました。報告書では防衛費の増額にあたっては歳出改革を徹底し、国債の発行が前提となってはならないとした上で、幅広い税目による負担が必要なことを明確にして理解を得る努力を行うべきだとして、財源を確保するために増税を含めた国民負担が必要だとしております。総理は大変重要なアドバイスを与えてくれたものと確信していると言及をしたというところです。
まあ、出来レースだね。
出来レースだね。
だってこれ官房でやるから、はい、内閣官房でやるんで、だから副長官補っていうのが大体仕切るはずなんです。はい、財務省のやつですからね。
財務省から出てる藤井さんという方が仕切ったそうです。
のはずですよね。はい、でこれ復興増税した時と全く同じやり方ですね、復興会議とね。
へ
え。このね、だから国債発行が前提となってはならないとして、はい、歳出改革を徹底し前提となってはならないとした上で税目ってんだけど、1個抜けてるよね。
1個抜けてる、
埋蔵金。
おお。
なんで埋蔵金言わないの。
一切そこに言及がないですね。
一切言及がない、おかしいよね。
うーん、
なんかもう財務省なんでね。でマスコミもね、これで抜けてるの分かんなくてそのまま書くから、埋蔵金入ってないでしょ。
うーん、
おかしいよね。
もうね、
うん、こういうのやるときに、ね、はい、まあ、順番があってね、まあ、その歳出改革するっていうのはあってもいいですよ、
うんうんうん、
一番ね、
はい、
まあ、次にまあ、経済成長するとか、
はい、
埋蔵金があって、それで、まあ、その次に増税みたいな話になるんですけどね。
まあ、自分たちやりくりするなりなんなりして、まあ、お金出してくるっていう、まずそこをやるのが筋で、いきなりお金ちょうだいから来るっていうのは、
その前に、ね、歳出改革だけ書いてあって、なんで埋蔵金が入ってないの、不思議でしょうがないですけどね。小泉政権の時にこれを、ね、似たようにやった時に、歳出改革、埋蔵金ってちゃんと書いたんだけどね、はい、そこの時には、私書いたからちゃんと書いてあるけど、書いてないよね、はい、でおかしいよねと。で、埋蔵金ですとね、外為特会でね、ただ単に外債投資してて為替が円安になってるから、はい、で、まあ、40兆ぐらいはあるんでね、それを出すってだけで、うんうん、40兆出したらあれでしょ、防衛費だと GDP2% やっても8年ぐらいはまあ確保できますよね。
おー、そうですね、大体5兆円ぐらい。
まずそれでいいじゃない。で8年経てば経済成長の路線に乗っけることもできると思うし、はい、そうするとその次自然増収になるからこれで終わるじゃない。埋蔵金8年、それであと自然増収を狙うと、はい、
目下すでにね、自然増収してますもんね。
うん、だからこの勢いを、ね、確実に8年あってもっと確実にできるでしょ、それでいいじゃないと。なんでそういう簡単なこういう答えが出ないんで、これはだから財務省のやつが書いてから出ないんです。
あ、まあ、基本的に経済が成長しないことが前提みたいな感じのね、映画化でもあるし、
もうちょっと増税委託しようがないからってね、もうこの最初のメンツの時に大体半分ぐらいは財務省の息のかかった人間だって私は見ると分かるんでね、
はい、
そうするとだから、ああ、もう最初、私昔から言ってたし、こんなんどうせ増税だよって言ってたんだけど、やっぱりそうでしょ
う
と、
うん、
で埋蔵金は絶対に書かない。
まあ、確かに有識者会のメンバーをこう見てもその防衛力強化っていうふうに書いてあるんですが、うん、あの制服 OB の人とかもいないし、ね、まあ、防衛時間を経験された方はお一人入ってらっしゃいましたけれども、
ね、一人はぐらいじゃしょうがないからね、うん、だから大体この方針があの事務局がドワッと書くんでね、
はい、
もう埋蔵金なしでいくって、であの8年間ぐらいねもしかね確保できるってなったらね、
はい、
あのいくらなんだって増税の話って政治家言えないんですよ。あの、うん、私の感覚ではね3年間ぐらいね財源確保できた増税の話はできなくなる。
お
だって3年以上 いないでしょっていうこと言ったんだよね自分が、うん、
なるほど、うん、自分が大臣になり そのポストに、
うん、長くいないから、うんうんうん、だからでも8年になったらもう絶対その、ね、増税の話なんかできないんですよ。だからそれなんだけどそういうふうなのは使わない。で使わないの変な解釈で使わないんだけど、
はい、
あのその解釈のおかしいっていうのは昔から変な解釈変なね法解釈してるんだよね、うん、それからその暴いそのロジックも実は私の書いたものに暴いてあるんでね国会議員の人はぜひ見ていただいてね国会で質問したら面白いですよ、うん、あの法律的な話であの財務省はこれが使えないって言うから、うん、その法律の解釈が間違ってるってそういうところを全然国会議員の人もあんまり気がつかないんだよね。やっぱり役人が言う以上ね、はい、なんか法律とどっかに根拠があるんですよ。そうそう、そこの根拠を続いていくとね、ものすごく変な話になっちゃうわけね。
ほ
うん、そういうのを国会で議論したらよろしいんだと思うんですけどね。
で、これね、あの、税に紐付けられたりなんかしてしまった日には、じゃあ、もう思うような防衛費の増額とかってできなくなっちゃう。
それで、あの、多分ね、これ、国債の話、ちょっとね、前提になってはいけないって書いてあるけど、つなぎ国債に多分してね、はい、つなぎ国債にして特別会計作ると増税できるんですよ。それは東日本大震災って聞くと全く同じやり方なの。
将来の財源の見通しみたいなものを。
そう、特別会計作るとそれやるからね。
はい、
だから、つなぎ国債にして特別会計作ってってパターンにする財務省したいんだと思いますけどね。
だ結局いきなり増税だとなかなかハレーションも大きいから、じゃあ皆さんの意見を取り入れて、うん、当面の間国債でやりますという形にして、ところがその国債には後ろに将来の増税が紐づいているものを作る、
うん、そういう路線に持っていきたいんじゃないですか。
あの GX グリーンイノベーションの投資も、うん、それが見え隠れしますね。
それはだってあのだからつなぎ国債特別会計っていうのは、
はい、
あのなんていうかな、あの財務省のね、あの手順でね、あのまあ最強の定番みたいな話ですから、
セオリーにのっとってるわけですか、
うん、だから増税に持っていくためにそういうことをや多分やると思いますよ。だからこの防衛国債っていうのはね、あのすごく長い防衛国債だったらいいんだけど、は
い、年限の長い
そう長いやつだったらいいんだけど、
はい、
国債国債って話しといて防衛国債の話しといて最後つなぎで、はい、つなぎ国債って持っていくんじゃないですかね財務省だったら。
ああ、うん、だから建設国債みたいに、償還まで60年とかだったら
そ
もうロジックが、う
ん、そんな大して話あのそれはそれでいいんだけど、多分国債って言ってても、はい、あの60年じゃなくてあのすごく短いやつつなぎ国債だと思いますよ。
それこそ年限3年とか2年とかで、じゃあ2年で償還来ました、どうしましょう、増税をしてその税金でもって償還するしかないですねっていうふうに。
だからね、私なんか防衛国債言ってるときに実は長期のってきちんと書くんだけどね、
は
い、
長期の
って、うん、結構分かんないで防衛国債言う人もいるの。結構これは財務省の手のひらの上に乗っかっちゃうんだよね。
あ、これね、同じ国債でもそこまでピンキリの開きがあったりなんかするっていう、本当にスカイブに宿りますね。分
かりにくいでしょ、うん、でもあのやってる人から見たら結構簡単なんだけど、
はい、
なんか国債に乗ったって構わなくて、あの長いの出させなければ短いのにしちゃうと OK で、これは長いの出すか短いの出すかっていうのは結構財務省の裁量になるわけだから、結構自分の庭になるんですよこれ。
なるほど。
あなたと一緒に作る朝のニュース番組、飯田浩司の OK コージーアップ、日本放送の放送エリア外でお聞きのあなた、そして海外でお聞きのあなた、今朝もポッドキャスト YouTube でご愛聴いただきましてありがとうございました。飯田浩司の OK コージーアップ、東京有楽町日本放送で月曜日から金曜日朝6時から8時まで生放送でお送りしています。番組ホームページでは登場いただくコメンテーターのラインナップや放送内容の原稿化された記事など情報盛りだくさんです。また公式ツイッターでは平日は毎日最新情報を配信中、ぜひチェックしてみてください。そしてもう一つ、飯田浩司アナウンサーが夕刊フジで毎週火曜日に連載中、飯田浩司のそこまで言うか、こちらもぜひご覧になってください。 忙しい朝、そして移動中、ニュースを少し深く知りたいとき、ぜひ AM、FM、ラジコはもちろん、日本放送のポッドキャスト、YouTube でお楽しみください。